タワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をいつも喋ってるんですが、今回は、前回に引き続きマジック・ザ・ギャザリング、僕の大好きなゲームですね、マジック・ザ・ギャザリングについておしゃべりする放送ですということで、パワーナインの、ラジオ担当ナインと申します。というわけでお久しぶりです。1週間ぶりぐらいですね、やっぱりね。はい、というわけで前回に引き続き、今回もボードゲーマーに向けて、マジック・ザ・ギャザリングってどんなゲームなんですよっていうのを、ディープな世界をお伝えしていこうかなと思っておりますと。はい、じゃあ前回放送後に、ちょろちょろいろいろご意見いただきましてありがとうございます。普段レスポンスがない放送なんで放送内でもあからさまにレスポンスを要求してましたけど、ありがとうございます。いくつかご意見等々いただきました。でその中で、マジック・ザ・ギャザリングっていう存在は知ってて、友達がやっててかっこいいなと思ったけどやんなかったとか、やってみたいって興味あったんだよねみたいなのことをおっしゃってくださった方が何人かいらっしゃったんで、ちょっとまあ今からね、ギャザ、マジック・ザ・ギャザリングを始めるんだったらどうしたらいいよって話をまずしようかなと思います。うん、昔僕がやってた頃の話はまた後でするんですけど、その頃と比べて今随分楽に始められるようになりました。というのはまず一つは、ゲーム、コンピューターゲームができたということですね。デュエルズ・オブ・ザ・プレインズ・ウォーカー2013というソフトがありまして、それが無料です。でどこで売ってるのかっていうと、プレステ3と XBOX とiPad のダウンロードソフトですね。で、売ってます。一応ね、最初無料でも遊べて、無料の時は使えるデッキが限られてるのかな？うん。で、有料課金がね、確か850円ぐらいだったんですけど、やるとデッキが合計で10個ぐらいになるのかな？うん。で、デッキを使って、デッキのカードを差し替えるぐらいだけはできるんですけど、で、遊べると。で、何がいいって、コンピューターゲームなんで、チュートリアルがしっかりしてるんですよ。毎ターン土地は1枚しか置いちゃダメよとかね。そういういろんなルールが、マジック・ザ・ギャザリングがあるんですけど、それをちゃんとコンピューターがこう教えてくれて、差し割れるんで、本当にマジック・ザ・ギャザリング知らない人が初めて、あ、こういうゲームなんだねって遊ぶのに最適な感じでしたね。うちのちょうど嫁が、うちの iPad に入ってる、そのデュエルズ・オブ・ザ・プレインズ・ウォーカーを遊べてましたから、多分ね大丈夫だと思います。皆さん始めるなら今それが一番いいと思います。で、それに慣れたら、例えば、拡張セットから買うとかじゃなくて、例えば、構築済みですね。構築済みっていう、もう土地とカードがセットになってるやつ、もう開けたらすぐ遊べるよっていうのが売ってるんで、それを例えば2人でやるんだったら2つ買うか、そもそも2つの構築済みが入ってるデュエルデッキっていうね、まるで2人の対戦型ボードゲームみたいな売り方をしてるものがありますんで、それを買って、まあ実際の紙で遊んでみるっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。うん、そこまでやってね、気に入って、もし気に入ってもっとやろうと思ったら、適当にパック買って開けて剥いて入れてきゃいいんですよそんな感じだと思ってます。カジュアルな始め方っていう意味ではね。うん、でカードの強さみたいなことが、まあ完璧じゃなくてまったりと、まあ大体分かって、ゲームの基本的な使い方が分かったら、いわゆる前回話をしたリミテッドって遊び方ですね。ブースタードラフト、ブースターを人数かけ3パック買ってきて開けて遊ぶか、シールド、まあ人数かけ5パックから7パックくらいなんですけどね、買ってきてパック自分で開けて自分だけのそのカードセットとして遊ぶかみたいなやり方をするのが、まあおすすめですかね。うん、まあまあ、今ややこしいこと言いましたけど、とりあえずはその無料のソフトがあるんで、 PS3、 Xbox360、 iPad でやれる Duels of the Prince Walker 2013っていうのを、まあ、ちょっとやってみていただけると分かりやすいかなと思います。アートもね、その実際のカードと同じアートで入ってるからね、そのアートワークデザイン、ギャザって結構すごい頑張ってるんで、そこら辺も見てもらえると面白いんじゃないかなと思ったりしてます。まあ、ボードゲーム的な視点で言うとね。うん、じゃあ そんなデュエルズ・オブ・ザ・プレンズ・ウォーカー、長えなこれがまだ世の中になかった頃、僕はどうやってこのギャザにハマったのかみたいな話もちょっとしたいと思うんですけど、僕が多分マジック・ザ・ギャザリングを好きになってやり始めたのが1994年ぐらいです。調べてみると1994年中と、20年前ぐらい、すげえねそれもね、いうことで、まあ94年頃にね、拡張セットの名前で言うと、すいません分かんなかったらすいません、アイスエイジとかねが出てた頃なんですよ。フォールエンパイアが出て、ホームランドが出て、アイスエイジが出てかな、順番ちょっと逆かもしれないけど、っていうぐらいに始めてるんです。でその直後ぐらいに日本語版が、第4版っていう日本語版が出てると。うん、でなんで始めたのかっていうと、当時は英語版しかマジック・ザ・ギャザリング日本に、まあ今のボードゲームと同じだよ、輸入として来てて、だからイエローサブマリンとかで、まあ今も扱ってますけど取り扱ってたと。で、僕の同級生の、高校の時の同級生に、まあ当時高校生ですけど、TRPG を好きなメンバーがいて、で TRPG マガジンっていう雑誌上で取り上げられてたんですよね、ギャザーね。田中俊久さんとかが漫画でね、かなり盛り上がるものを書いてたりとかして、それを読んで楽しそうだねっていうので、みんなで買って、パックを適当に買ってきて剥いて遊んでたと。で当時はネットもそんな盛んじゃなかった頃ですから、なんかね、雑誌というか、攻略ムックみたいなのが出てたんだよね。ディープマジックとかいう本があって、その本しか最初の情報がなかった。カードリストの情報もなかったし、こういうデッキが世の中にあるよとかもうそれでしか分かんなかったみたいな時期ですね。よくね、英語しか書いてないカードゲームやろうと思ったってのありますけどね。うん、でそこからずっとずっと遊んで、僕のタイミングとしてはウルザーズサーガレガシーぐらいまで遊んでたのかな、リアルタイムっていうか、ずっと継続して、でその後はまあプレイヤーとして、やる暇がなくなったりみたいな個人的なこともあって、やめたりやったりやめたりやったりを繰り返してたんですけど、一番こう熱を入れて遊んでたのが2000年2001年ぐらいですね。で2001年には、それが僕の中で一番いい成績なんですけど、グランプリ神戸だと説明しますけど、神戸で行われる大きな大会がありまして、そこに行って、1350人参加だったんですよ。大会がすげーっすよね。1350人が一つのホールに入ってる時点ですごい気持ち悪いんだけど、それ全員ギャザーやってるってことはもっと気持ち悪いけど、それで大会をして、2日かかるんですよ。1日目が大きな予選みたいなもんで、その1350人から後で調べたんですけど、これ128人だけ2日目に残れる。でその2日目に残ったっていうのが多分僕の公式戦だと一番いい成績なんじゃないですかね。いや全然そのマジック・ザ・ギャザリングについてすごい僕語ってますけど、プレイヤーとしてすごいトッププレイヤーだったり、プロに近づいたみたいなプレイヤーでは全然ないんです。僕が見聞きしたお話をお伝えするっていう感じで聞いていただければと思ってます。懐かしいですね。その神戸まで本当に、僕東京住んでるんですけど、神戸まで、こう、ずっとね、行って、2日間なんだけど、前日受付かなんかで、前日の夜着で会場でエントリー受付して、翌日はもう1日大会だっつって、夜中ずっとね4人ぐらいの仲良しで行ったんですけど、夜中ホテルでさ、ずーっとまたギャザーのデッキを回して、ここはこうだ、ここをこう変え、こう変えた方がいいみたいなずっとやって、翌朝1350人大会が始まって、何回戦だったんだろうな、10回戦以上あるはずなんだよな。やって勝ち残りで僕だけ、まあラッキーも本当にあって2日目に残ることができて、2日目はでも128人中半分いったかぐらいじゃないかなと思うんですけどね。いうようなことをしてきました。神戸をね、観光する暇なんかない行ってデュエルしておしまいみたいなねことをしてきました。なんでね、そのまあまあ、その始めたのが1994年ぐらいから、2001年だから6、7年かずっと遊んで、それだんだんとカジュアルからもっともっとディープなディープな、 トーナメント志向になっていって、最終的に2000年2001年ぐらいにみっちり遊んでたという感じですかね。逆に言うと、その前回もちょろっと言いましたけど、トレーディングカードゲームはルールを一回覚えてしまえばもうルールを覚えなくていいんですよ。だからもう新しい出たカードを使って遊ぶだけだから、それも3ヶ月おきに新しいのが出るんで、こう飽きずに遊び続けるんですよね。これが一つのテレビゲームだとしたら、マリオが好きになった人がマリオ2、3、4、5みたいなのが3ヶ月おきにずっとリリースされてるようなもんでさ、だからやっぱそのなんだろうな、お客さんを手放さない感っていうのはやっぱ今思ってもすごいと思いますけどね。うん。で、じゃあそのさっき言ったグランプリ神戸、グランプリってなんやねんっていうところからあると思うんですけど、マジック・ザ・ギャザリングの大会、はいっぱいあります。グランプリって言われるものがあります。今年2014年の開催スケジュールみたいなのもこれも調べたんですけど、グランプリはグランプリ横浜がもう終わりました。でグランプリ北九州っていうのがもうちょっとしたらあって、あともう一個はなんだっけな、もう一個はね、グランプリどこだ、京都が年末ぐらいにあります。だから毎年日本で3回グランプリっていうのをやるんですよ。でグランプリって何かっていうとね、参加したい人は応募っていうか会場に行きさえすれば参加できるんです。さっき言った1370人っていうのはもうみんな小学生が参加したことなんだけど、小学生からおじいちゃんまで誰だって参加できるみたいなやつなんです。でその中の頂点になればもちろんグランプリチャンピオンになれるっていう形式。これ日本で3回って言いましたけど、これが世界中でやってると。で世界中っていうのは、例えばこの表を見てもシドニー、シンガポール、アトランティックシティってどこ？リオデジャネイロ、ピッツバーグ、ラスベガス、なんだかんじだと、すごいといろんなことやってると。うん。っていうのが、まずグランプリっていうのがありますと。で、あとは大きなものではプロツアーっていうのがあります。プロツアーっていうのは、本当にプロポイントって今言うかわかんないんですけど、いろんな大会で好成績を収めた人たちだけが招待されてやる大会です。プロツアーですね。これも年3回ぐらい、今年は4回あるのかな、プロツアー4回ぐらいあって、モントリオールと、サンディエゴとか、あとは、オクラホマシティ、じゃあ、ダブリンか、という世界中でやられてますと。まあ年間通して3回、4回ってことですよ。で、プロツアーの方は、大会優勝すると、だいたい確かね、25万ドルぐらい。優勝賞金が出ます。本当にその賞金制のガチガチの競技ゲームなんですよ。だからまあ歴史的に比べるとおこがましいものいっぱい感じしますけど、将棋とかね、囲碁とかの本当に名人戦とかと違くて、まあ多分模してるんだけど、ゴルフのプロツアーとかゴルフのグランプリって言われるものと同じような仕組みでやってるんだと思うんですけどね、いう感じです。でじゃあ今回はこのトーナメントについていろいろ話をしたいかなと思うんですけど、普通にこうマジック・ザ・ギャザリングをして遊んでいくと、だんだんやっぱりさ、対戦ゲームだから強さを求めたくなるわけですよ。ダンを使いたいっていうのより竜を使いたくなっていくわけですよ。まあちょっとね、格ゲーの話になっちゃったけど、急に格ゲーで上手いプレイヤーはヘタレなキャラクターを使っても強いみたいなのをこう見せつける的なのはありますけど、まあマジック・ザ・ギャザリングに関しては趣味よりもやっぱりその勝利を目指すのがね、競技大会だと強いから、その側面が強くて、だんだんとカジュアルに遊んでても強いデッキ強いデッキになっていくと。特に今だとネットがすごい定着してるんで、ネットを調べれば前の大会で優勝したデッキはこれだよとかね、すぐ分かると、僕が始めた頃は全く分かりませんでしたけど、すぐ情報が手に入る環境が今はあるんで、そういうものでだんだんと強いデッキを追い求めていって、トーナメントに参加しちゃおっかなみたいな風になるっていう流れがあります。まあ、僕個人としてはそれが幸せなことがちょっと分かんないですけど、リミテッドブースタードラフトとかねだけで遊んでるので十分楽しいんで、僕は今そういう遊び方をしてるんですが、で、そのトーナメントの形式っていうのもいろいろありますと。確か前回の放送の時にマジック・ザ・ギャザリングはだいたいもう20年ぐらい歴史があって、で カードの総数1万種類以上刷られてるみたいな話をしたと思うんですけど、じゃあ1万種類刷られてたらさ、その昔のカードなんか持ってないから大会出れねえよみたいになると思うじゃないですか。それが、ちょっとよくできてるというか、まあうまいところで、マジック・ザ・ギャザリングの大会の形式っていうのがあるんですよ。それが例えばスタンダードって言われる形式だと、ここ大体2年間ぐらいに印刷されたカードだけしか使えないよという形式です。で、これもいろんな区分けがあって、2年間、スタンダードは2年間ぐらい。で、エクステンデッドっていうのが4年間ぐらい。モダンって言われるのがここ9年間ぐらいのカード。で、さらにほとんどのカードが使えるレガシーっていう、レギュレーション。そういうふうに使えるカードの枠によってレギュレーションを切り分けたんですよね。だから大会、例えばグランプリだったりプロツアーであったりしても、開催実際決まった時点で、ここは今回はスタンダードでありますと、ここ2年間のカードでしか使えませんよとか、今回はレガシーフォーマットですって言ったらほとんど全てのカードが使えますよとかいうのが告知されるんですよね。だから自分のカード資産に合わせた大会に挑むことができる、うん、っていうのがあります。さらに言うとブロック構築って言って、ここ1年間ぐらいのカードしか使えないその構築形式もあります。だからそこら辺、僕はもしトーナメントに行くんだったらブロック構築から入って、ブロック構築を2回やると1年間が2つ溜まって2年分なんでしょ。そうするとスタンダードがやれるみたいなのがあるんで、それ入り方がいいと思うんですけどね。大会もしあのガチでこれから入ろうと思ってるんだけどって人がいたらね。うん、まあ、そんなこんなでいろんな形式があると。だから、なんて言えばいいんだろうな。そこら辺がね、大きくボードゲームと違うなと思ってるところの一つなんですけど、カタンは拡張で、海カタンとか、騎士とか、いろいろカタンの拡張はありますけど、まあ、カタンの大会形式とかさ、ないじゃん。あの、なんて言えばいいの？道は一人15本じゃなくて5本しか持てませんとかさ、特殊カードのデッキが変わりますとかさ、なんかそういうプレイバリエーションがすごくあるみたいなものっていうのはないので、まあ、そこもちょっとね面白いっていうところがあります。その中で面白いと思うのは、スタンダードっていう環境、レギュレーションの中で強くないと思われてたカードがもっと広いエクステンデッドレガシーの環境になるとすごく強いカードとして見なされてるとかね、そういうこともまああるんで、うん、いろいろとね、楽しみ方がの軸が多いって言ったらいいのかな、うん、っていうのがあります。で、一応ですね、そのスタンダード、エクステンデッド、モダン、レガシー、さらにヴィンテージっていうのもあるんですけど、各レギュレーションで禁止カードっていうのももちろん決められてます。で、禁止カード、このカードはいろんな理由があってね、強すぎるとか特定のコンボが強すぎるとか、まあいろいろあって強、主に強すぎるなんですけど禁止ですよということになってるカードもあります。うん、禁止カードのに関して喋り出すといろいろあるんで、まあ、ちょっと端折りますけど、まあ、そういうこともきっちりちゃんとルールとして決まってるよという感じですね。で、その決められたスタンダードならスタンダードの大会はスタンダードでデッキを組んできて、みんなで大会をやると、非常に競技性が高いんですけど、ギャザの大会でいくつか特徴的なことがあって、ちょっと前にツイッターで見たんですけど、確かモノポリーのなんかすごいガチな大会にお子さんが参加しちゃってなんか悲しい目にあったみたいなのを見たんですけど、まあそれもなんか僕個人としては、まあいろいろ考えなきゃいけないけどやむなしかなみたいな気持ちになっちゃったんですね。というのはマジック・ザ・ギャザリングもその大会の形式、そのなんていうの、マジ具合、真剣度合いによっていろいろ切り分けが違うっていうのがあるんです。例えば大会で一番カジュアルとされているのが、フライデーナイトマジックって言って、金曜日の夜にマジックで遊びましょうっていうねぐらいのノリのちっちゃな大会が各カードショップで毎週毎週やってるらしいんですよ。だからそれはもう本当にカジュアルにみんなで、とりあえずギャザでバトルしようぜみたいなさ感じのノリなんですよね。でこれがグランプリになってくると、グランプリも優勝者は賞金は出るし、ベスト4、ベスト8に残ると、次のプロツアーの参加券と往復航空券とか出ちゃうんですよ。だから優勝すると、例えば今年だとどこだ？サンディエゴへの往復航空券と大会参加券とかさ、そう、シャレにならない、こう、報酬がついてるから、 もうプレイヤーも全員マジなわけですよね、基本的には。まあグランプリだとまあ記念受験みたいな方も結構いらっしゃるんですけど、いうのがあって、でさらに今度はプロツアーになってくると、本当にもうマジック・ザ・ギャザリングの賞金で食べてるって人も世の中には少しはいるんですけど、そういう方々がしのぎを削ってるところに、ポッと入るって環境になっちゃうんで、やっぱりそこはね、切り分けがいるのかなと思いました。まあボードゲームだとね、ゲーム界はもう完全カジュアルだと思うんだけど、たまにまあそのどんなことを使ってでも勝ちたいみたいな方もいらっしゃいますよね。まあいらっしゃるのはわかるんですけど、それはそれでそのガチな大会みたいな形式でやっていただければいいかなっては思うんですけどね。まあそこら辺はまあボードゲーム的には難しいのかなと思うんですけど、逆に言うとマジック・ザ・ギャザリングがきっちり分かれてることが面白いんですよ。その資格、ジャッジ資格っていうのがあってジャッジレベルっていうのが決められてるんですよ。このジャッジレベルだと世界大会の、ヘッドジャッジができるとかね。で大会ごとにジャッジが必ず必要で、そのなんだ、例えばその25万ドルかかったようなプロツアーの決勝なんかは、デュエルしてるその何ファイナリスト決勝戦してる横にもジャッジが立って、あのおかしなことが起きないかを見ながらプレーが進むっていうのがもう当たり前なんですよね。だから競技性が高く高くなればなるほどジャッジは必要だし、かつそのジャッジが公平に扱うことっていうのが絶対必要になると。こういう話ってあんまりボードゲームの中でされないと思うんですよ。あのカタンとかドミニオンとかも世界大会みたいなことが始まりましたから、始まってますからもう前から、それがちょっとジャッジングどうなってるのか分かんないんですけど、ジャッジはいた方がいいんじゃないかなと思ったりするんですけどね、ギャザを見てる限り。でそのジャッジって人たちが何してるのかっていうと、例えばまあ不慮の事故なのかともかくとして、マジック・ザ・ギャザリングカードゲームですから、最初にターンの初めにカード1枚ドローできるんですけど、じゃそれ2枚引いちゃった、やっちゃったっていうことに関してどんぐらいの罰則を与えるべきなのかっていうのが全部もう明記されてます。昔はペナルティガイドラインと呼ばれたガイドラインなんですけど、今は多分名前が違ってる。で例えば、フライデーナイトマジック、みんなで仲良くギャザしましょうみたいなね、形であれば、2枚引いちゃったらまあしょうがねえから、その2枚をランダムにして1枚をライブラリトップに置いて1枚を引けみたいな、それでお互いよしとすればよしみたいな、今すみませんちょっと適当に言ってますけど、いうぐらいの緩い、判定がされると。逆にそのプロツアーの中でダブルドローをしたら、おそらくワーニングって言って、まあサッカーでいうイエローカードみたいなもんですよね、が与えられて、1枚戻プレイを巻き戻して再開するかな、ゲームロスになるかな、そこら辺ちょっと分かんないなっていう感じになると。でもちろんそれがいわゆるイカサマかもしれないですよね、2枚引いたって。でもしその大会の中でもう1回そのプレイが2枚引いたっていうのがあったら、ダブルワーニングって言っていわゆるレッドカードですね、もう、マッチロスプラストーナメントロスがあるかなっていうぐらいの、要するにそのいろんな起こり得るエラー問題に関してちゃんとジャッジするルールと基準が決まってるんです。だからマジック・ザ・ギャザリングが競技性が高いっていうのはこういう裏でそこまでの、配慮がなされてるってことなんですよね。で僕自身も一番やり込んでた時期に実はジャッジの資格を、試験を受けてジャッジレベル2をいただいてた時期があるんですよね。だからそこら辺の話ちょっと詳しいっちゃ詳しいんですけど、そういうふうにじゃなんだろうな、ボードゲーマーの中で全く話が出ないんですけど、ゲームの競技性が上がっていった時にジャッジング、ジャッジが必要になるっていうのがあるんだ、まあ、そういう世界もあるんだっていうのをちょっとね知ってもらえたらね面白いかなと思ってるんですよね。そこら辺もね大きくそのカードゲームとボードゲームで違うところの一つじゃないかなと思ったりしてます。というふうにですね、なんかいろんなね環境を喋ってるだけでもう20分以上喋ってるんですけどじゃあギャザの大会でどういうバトルになるのかみたいな話をちょっとしたいんですけど、マジック・ザ・ギャザリングは対戦型カードゲームですと。 で山札から最初7枚ぐらい引いてきて、それをまあ出し合ってバトルしていくと。で基本的に相手お互いライフが20ずつあって、相手のライフをゼロにしたら勝ち。でそれ以外にも山札がなくなった、もう引けなくなった、山札がなくなっちゃって引けなくなったら負けとかね、あとまあいくつか特殊な勝利条件あるんですけど、まあ、基本的にはそれだけのゲームです。なんですけど、例えばそのいろんなタイプの戦い方があって、まあ速攻型、まあ分かりやすくギャザの用語を、今ギャザの用語を使わないようにちょっと分かりやすく説明していくと、速攻型で、相手が準備が整う前にライフを20点失わせるとかね、逆にすごいスローダウンして相手がいっぱいカードを使ったらそれを、できるだけ効率よくさばいて自分が優位に立つとかね。うん。あともっと昔のパターンだとコンボ、カードとカードの相互効果で、特殊、もっとすごいなんかある種の効果が起こるみたいなことがデッキに仕込まれていて、そういうことによってロックっていうね、相手がもうまともに戦えない、例えばマジック・ザ・ギャザリング土地っていうのを横にするとエネルギー、マナが出るんですけど、もう土地がアンタップできない風に相手だけロックしちゃう。まあなんだろうな、総合格闘技でいうとこう首絞めでタップさせるとかそういう話ですけど、あとは瞬殺デッキですね。瞬殺系のコンボもう今トントないですけど、ある種のカードとカードを組み合わせるとすごい、例えばマナが出るとかね、それでマナが出ることで相手を一発で倒してしまうみたいなこととか、いろんなデッキができて、まあ本当にだから、まあ、格ゲーもそういう方向になってきたのかな、わかんないけどさ、スト2でもこうキャラクターとスタイルを選ぶみたいな、イズムを選ぶとか懐かしいねみたいなのとかがあるけど、それがすごい細かくできることによって、もはや対戦しない格闘ゲームなんだけど、なん格ゲーで例えるの難しいな、全然ダメージを受けないキャラクターが作ることができて、その代わりショーパンチしか打てないから、ショーパンチをちょっと当てて逃げ回ることでタイムアップで勝つみたいなキャラクター、すげえムカつくね格ゲーだとそんなんを作ったりすることができるっていう感じですかね。うん。でそういうバリエーションがある中で、トーナメントっていうのは、やるわけですけど、そこでねギャザーの僕の中ですごい面白いところが、例えばさ、そのある年のスタンダード、分かりやすい時で例えていい、多分ね2000年ぐらいのスタンダードだとして自分がやり込んだ時期の話ですけど、すごい強いデッキっていうのが、まあ、見つかるわけですよ。でネットでこうさ大会で勝ったみたいので広まっていくと、2000年頃例えばファイヤーズっていうデッキがすごい強くてね、ギャザでねすごい、あと今いきなり割り込んじゃってごめんなさいね、ギャザですごいいいのが、海外のゲームだから用語がさ全部英語でかっけえんだよ。その高校生とかさ中二病な人にはたまらないんだけど、まあ、そこはとりあえず置いといて、ファイヤーズっていうすごい強いデッキがあったんですよ。当時すごい頭のいい外人が作ったデッキで、それがすごいみんなにコピーデッキとして広まってすごい流行った。でファイヤーズってすごい早めに大きなクリーチャーを呼んでバーンって殴り倒すみたいなデッキが流行ったんですよね。でそうしたらそれに対抗するような形で、当時はレベルっていうデッキ、もしくはカウンターレベルっていうデッキ、まあなんて言うんだろうな、ドラクエでいうとさ仲間を呼んだみたいな効果が出せるカードがあって、だからスライムなんだけど、スライムは仲間を呼び続けて、すごい大きなクリーチャーをスライムがプチプチ潰してる間に時間を稼ぐみたいな考え方かな。これ伝わってるか分かんねえな。まあまあ。で、そのカウンターレベルっていうのが、例えば、ファイヤーズに対して強かったわけですよ。相手が大きいもん出して殴ってくんだけど、仲間を呼び続けて時間を稼いで何とかしちゃうみたいなのね。でも、じゃあカウンターレベルっていうのは今度は逆に、そのスライムを呼び続けてるだけだからさ、もうこっちは大型クリーチャーも呼ばずにずっと待ちの体勢でスライムが何体並んでもそんな怖くねえからって待ってて、最後にもっと大きなね技で相手を倒すみたいな、準備を整えて倒すみたいなパーミッション、まあ当時だとネザーゴーとか分かんないと思うんですけど、いうのがあると。だからじゃんけんみたいになっていくわけですよ。 言わせる強いデッキ、強いデッキっていうのは、例えばファイヤーズっていうのが強い時に、それに対して強いやつに対して強いみたいなことが起きる。複雑なじゃんけんがそこでできていくんです。で今で言うと、ファイヤーズに強いカウンター、じゃカウンターじゃないっていうとこか、レベルに対して強いネザーゴー、で、ネザーゴーはファイヤーズに弱いみたいなさ、三つどもえのじゃんけん、それが四つどもえ、五つどもえとか、その時の環境によって変わってくるんですけど、ができると。それがもう事前情報としてみんな知ってるって状態になるんですね。マジック・ザ・ギャザリングの大会始まる前に。で、だ。僕はどのデッキで出ようかっていうのが始まるんです。これが、メタゲームって呼ばれる考え方で、ここがね、マジック・ザ・ギャザリングの大会の面白いところの一つだと思ってます。例えば今の話、ファイヤーズとレベルとネザーゴーって名前だと思ってね、ちょっと現実ともちょっとずれてるんですけど、があったとして、もし世の中みんながファイヤーズで来るんだったら、レベルがすごいいいわけじゃないですか、勝率高いわけじゃないですか。でもじゃあきっとみんなファイヤーズが多いと思ってるから、レベルが増えるよね。であれば、レベルに強いネザーゴーで行った人がイケてるわけじゃないですかっていう、その限定じゃんけん、これ解除じゃないけど、1枚しかカードを選べない限定じゃんけんみたいなことが起きるわけですね。でも実際はそのマジック・ザ・ギャザリングの大会のもう一ついいところで、60枚の山札にサイドボードって言って、15枚その入れ替え用カードっていうのを作っていいんですよ。対戦が日本選手で3回戦で日本選手でやるんですけど、1回戦終わったら、2回戦目まではね、そのサイドボードって言われる15枚のカードからカードを入れ替えていいんですよね。だからさっきの限定じゃんけんの例えで言うと、俺はチョキなんだけど、チョキチョキチョキチョキチョキチョキグーグーみたいなコンビネーションを作って限定じゃんけんやれるんです。だからそこにこう個人個人の技量だったり、こう知識による差だったりっていうのが出てきて、そこがね、メタゲームっていうのは非常に面白い。うん。マジック・ザ・ギャザリングの対戦自体もすごく面白いんですよ。前回見ましたけど、ランダムな山札同士でドラマを作っていくんで、非常に毎回毎回違う展開で非常に面白いんですけど、さらにそこの山札を、どの山札を選択するかっていうところで、メタゲームっていうのが非常に面白い。これがね、メタゲームをゲームの中で実現できたら、もうそれでいいんじゃねえ、そのゲーム完成されてんじゃねえって僕は思ったりしちゃうんですけどね。で、じゃあ本当に毎回毎回そうじゃんけんなんの？じゃんけんでグーチョキパーじゃなくてピストル？最強のピストルが生まれちゃうんじゃないの、ある時は、みたいな思った方もいると思うんですけど、あります。そういうこともあります。まあ、長いね、20年も大会やってた歴史からするとやっぱあるんですよ。すごい昔、これもちょっと今調べましたけど、1996年、僕がやり始めた直後ぐらいで、まだ大会志向じゃなかったんで、日本でまともな大会があったかもちょっと分かんないんですけど、1996年の世界選手権らしいんですけど、その時、ネクロディスクっていう名前のね、かっこいいね、名前ね、のデッキが、大会でもう8割、参加者の8割がネクロディスクって言われるデッキになっちゃった。黒いデッキでね、もう大量にカードを引いて、それで相手を打ちのめすっていう特殊なカードがすごい強くて、でそれでもう伝説として、そのブラックサマー、ね、黒い夏とかね、ネクロサマーとか呼ばれるような、夏大会があったんですよ。だから8割がもうそのネクロディスクっていうデッキだと、みんな同じデッキだと、みんな竜だと、剣はいないと、全員竜みたいな状態になっちゃう。ただそこがね、マジック・ザ・ギャザリングのすごい面白いところだなと思うのは、この1996年の世界選手権で優勝したのは真っ白なデッキで、で白っていうのは黒の対抗色の役割をしてて、黒に強いカードがまあ多いんですね。で真っ白な超黒いデッキだけには絶対負けないぜっていうデッキを組んできた外人がいて、その人、12ナイツっていうデッキなんですけど、デッキ名は、が優勝してるんですね。 だやっぱそこのメタゲームの話で、もう8割が黒なら黒いデッキにしか当たんないんだから、黒いデッキには負けねえってデッキなら勝てるっていう、そのね、発想というか割り切りをすることで、その、まあ、制作者としてはカードのデザインが悪かったのかもしんねえんだよね。その特定のカードのコンビネーションが致命的なほど強いっていう状況になっちゃったっていう時でさえ、メタゲームが発生できるそのカードが豊富にあれば、そこをメタゲームとして白いデッキが勝つってことがあり得ると。だもしこの次1ヶ月後とかに大会がもしあったら、白タン、ホワ、トゥエルブナイツをコピーする人たちがまた出てきて、そうすると、ネクロディスクは強いんだけど、トゥエルブナイツに弱いから、トゥエルブナイツに強くて、ネクロンにはそんな強くないけど、みたいな出来でいこうかな、みたいな人が出てきて、やはりじゃんけん的な要素が生まれてくる。ここがメタゲームですね。僕がすごい好きなところですね。で、ただね、まあ、やっぱまだ20年の歴史の中では不幸が、まあ、またまだあるんですけど、それはね1998年のことらしいんですけど、1998年の冬の大会、これ日本の大会かな、ファイナルズ98っていう時なんですけど、その時はねモマっていうデッキがすごい強かったんですね。でこれモマの冬って言われてますでそれはねモママインドオーバーマターっていうカードがあって、それの日本語から見れば精神力かな、精神力っていうカードなんですけど、その頭の頭文字取ってモマ、ニューヨークの近代美術館と同じような、ま、あの略語になるから、それでちょっと、まあ、引っ掛けてるんだと思うんですけど、そのモマっていうデッキがもう異常に強かった。異常に強かった。そのマジック・ザ・ギャザリングは2人のプレイヤーが戦うゲームなのに、1ターン目に勝つっていう確率が 5% ぐらいあった。もうちょっとあったのかな、 5% ぐらいはあった。だからあの非常に強くて、そのモマを倒すためのデッキっていうのをいっぱい作られてたんだけど、いろんな人が考えてやってたんだけど、 5% はさ1ターン目に勝ったれちゃうわけだよね。ただどうしてもメタゲームにならなかったんですよ、その年は。なんでもうみんなモマみんなモマ、結局、まあ、大会全体で見ると8割ぐらいだったのかな、わかんないんですけど、結局でも大会のベスト8になったら6人がモマ、ベスト4までいったら全員モマみたいなひどい大会があった。そのじゃあその年は誰が優勝したのかっていうと、そのモマ、青いデッキなんだけど、赤いカードに青のアンチカードがいっぱいあるんですよ、赤いデッキには。なんで青にタッチ赤にしてモマに強いモマっていう意味のわかんないものを作った人が優勝してる。そこら辺がね、そのやっぱデッキ選択っていう要素がある時点で発生するそのメタゲーム、どういうデッキだったらどういう人たちが多く来るから一番多い人たちに勝てるデッキを作ろう、あとちょっとね囚人のジレンマにも似てるなと思ったりしたこともあるんですけど、いうのがメタゲームというので、非常にねここが面白いなって思ってるところだね、マジック・ザ・ギャザリングの。だからトーナメントプレイヤーっていうのが突き詰めて言うと超情報戦の世界なんですよ。そのメタゲームをやるにはそもそも今どういうデッキがあって強くてどんぐらいみんな使ってんのかみたいな情報をもとに自分はどのデッキを選ぶかっていうチョイスをやってるんですね。でここまで話をしてきて全然その話が出なかったんで、まあちょっと分かるかもしれないんですけど、マジック・ザ・ギャザリングの大会グランプリプロツアーってのはいわゆるゴルフのプロツアーやグランプリみたいなものなんですけど、そこに参加する本当にトーナメント志向のプレイヤーっていうのはある種ゴルファーみたいなもんで、ゴルフのクラブを持たずに大会に行く人はいないですよね、いうレベルで、そういうノリで自分が使うカードというのは必ずちゃんと揃えていく。まあ揃ってないとね、その時で大会出れないからっていうのももちろんありますけど、だからそのカジュアルにマジック・ザ・ギャザリングを遊んでる時は誰かが強いカードいっぱいまとめて買っちゃったから、もしくは安いとこ見っけちゃってさ、安いとこで大量に買っちゃったから値段同じ値段で勝負してるはずなのにその人だけむちゃくちゃ強いとかさ、あるコンボを先に見つけちゃったそのコンボそいつがだけ使ってるからすごく強いとかさ、いう偏りが起きるんですけど、トーナメント志向によればよるほどカードを持ってることは前提なので、みんなフェアな 場でやれるんですよ。まあみんなすげえ金払ってるってことなんだけど、そこもねすごいいいなっていうとこだと思うんですよ、僕の中で。すごいフェアな、だけどお金はかかったけどカードはいっぱいあるリッチな環境で勝負してる。もちろんその僕もトーナメント志向だった時はすげえなんかいっぱいカード買ってましたけど、逆に言うと身内で遊ぶだけだったら、前も言ったっけ、プロキシーっていうね、代理カード、ただ全然安いカードにすごい高いカードの名前書いて、これそのカードってことなってみんなで言って遊べば、それはまあその場その場ではお金かからずに遊べますから。まあ大会出るときは公式カード使わなきゃいけないですけど。なんでね、いわゆる、まあボードゲーマー側から見たとき、もしくはカードゲーマーじゃないところでよく聞く話として、お金を出したやつが強い。お金を出し続けれない。みたいなね。まあそれももちろんあると思うんですけど、いうところじゃない。本当にフェアに、頭脳勝負だけをすることができるので、僕はマジック・ザ・ギャザリングの大会というのはすごく好きです。うん、だから将棋や囲碁の世界に近づいていく。まあ、あそこほどね、こう、ぎっちりしてないですけどね。ランダム性はもちろん高いんで。で、その中で情報戦だっての、その、デッキチョイスだったり、もしくはね、いろんなことが起こるわけですよ。今だといわゆるネットもあるし、かつそのマジック・ザ・ギャザリング・オンライン MO っていうね、ネットでやれるマジック・ザ・ギャザリングそのものをネットでやれるアプリもあるんですよ。で、ただそれはカードパックをデジタルで買わなきゃいけないんで高いんで、ちょっとこのリスナーさんにおすすめはしないですけど、本当にトーナメントプレイヤーがやればいいと思うんですけど、 MO は MO で今やられてるネット上の大会でどんなデッキが勝ってるかとかね、今情報はいっぱいあるんで、今はすごいね、情報型でどうチョイスするかってだけの世界になってると思うんですけど、昔はね、いろいろ逸話がありまして、これも調べたんですけど、98年の世界大会で、日本勢がね、いろんなデッキを組んだ中でリビングデスっていうカードがすごく強くて、自分の死んだ死んじゃった生き物をいっぺんに場に戻すっていう、ね、すごい強い呪文なんですけど、そう、ごめんなさいね。厳密には違う効果だけど、丸めて言ってますけど。それ、俺わざわざ言うの、それ。まあいいや。リビングデスっていうのを使ったデッキがすごい強くて、海外勢もそれ使ってくるだろうな。で、うちらも使ってこう、みたいなので、日本のプレイヤーたちは、海外の世界大会行ったんですよ。そしたらね、日本勢が全く気づかなかった、ポートグリス、落とし格子っていう名前のカードが、すごい対策カードとして刺さるんですね。そう、リビングデスデッキに。その情報を全く日本勢がなかったせいで、ひどい手痛い目にあったっていう逸話があるんです。だから本当にその当時のマジック・ザ・ギャザリングは情報戦で、日本勢って、まあ日本で大会やって練習してますから、海外勢がどんな情報を持ってて、どんなシークレットテクニック、シークレットカードがあるんじゃないかみたいなことを、ずっとね、こう疑心暗鬼じゃないけど、非常に敏感になって、行く時期があった。逆に日本勢がオリジナルなシークレットテクを作って外人を驚かせるみたいなことももちろんその後起きていくんですけど、そういうね、非常に高度な情報戦がね、繰り広げられるということも含めてマジック・ザ・ギャザリング大好きですけどね。まあなんだろうな、 F1 でこう新しいタイヤがとかエンジンがみたいな話になんかちょっと近いような気もするんですけどね。うん、だそういうね、なんだろう、自分自身は本当にプロプレイヤーだったりトッププレイヤーだったわけではないので、カジュアルにな延長で大会を覗き見てきた、立場ですが、非常にね、知的なゲームとして面白いというレベルになってると思います。マジック・ザ・ギャザリングの、大会のトップの方ですね。うん。いやー、まあもちろんそこに行った方がいいよって話じゃなくて、そういう面白い世界があるよっていう話ですね。で、ボードゲーマー的な観点で言うと、ボードゲームはカジュアルな遊び方を基本してると思います。ただその中でガチに遊んでる人、例えば電力会社で俺は負けねえぜとか、アクアイア俺絶対負けねえよとか、カタン世界戦狙っちゃうよみたいな人たちもいると思うんですけど、そういう人たちに、の中でも多分ジャッジングであったり、プレイングの噛み合わせであったりとか、いうのってあんまり言わないと思うんですよね。ドミニオンはドミニオンマニアックス見たら、やっぱりその域まで完全に書かれてて、やっぱ本当やり込んでる人すごいなと思いましたけど。 うん、なんで、ボードゲームみたいなものをカジュアルに遊ぶものの、が競技化していった極点にはそういうものがあるんだっていうのをね、ちょっとご紹介できたらっていうのが今回の、まあ、お話の一つでした。うん、でね、リスナーさんからもね、いろいろそのマジック・ザ・ギャザリングについて語ったら、いろいろご意見をいただきました。いろいろね、こういうデッキ使ってたよとかね、いうのもね、いただいて、僕的にも燃えるものがいろいろあったんですけど、ちょっとご紹介すると、ハムさんからいただいたのでは、当時、いろいろ遊び方をしてて、実際大会にも出たりしましたと。ウィンターオブとプロパガンダではめてじわじわなぶって投了に追い込むのが楽しかったですっていうねのとかね。そう、すごい、そのこれ今ウィンターオブ船の宝珠っていうのとプロパガンダは役名忘れちゃった、っていうカードの名前とか実際出てきてますけど、これもすごい相手を何もできない状況に追い込んでうまくね押し込んでいくようなデッキの話ですけど、結構ね、その忘れないもんなんすよねっていうのがね、ちょっと面白いですね。僕がその2000年ぐらいにやった、ファイナル2000かの時の予選で戦った人のことを僕は未だに覚えてますね。知り合いじゃないよ、その大会で会っただけの人なんだけど、その人が禁忌の墓所ってカードを使ってきて、それがすげえな、この人頭いいなと思ったことを未だに忘れてないですね。僕はターボジョークルをずっと使ってたんですけど、その時ね。まあその話をするかどうかすごい悩ましいと思うんですけど、実際大会話をまたするとしたらその話出てくるかもしれないですけど、なかなかね、面白かったですね。そういう、逆にその例えばアクワイアですごい熱い戦いしたけど、この時に6の A を置かれたのがみたいなのまではちょっとやっぱ覚えてないんですけど、すごいね、本当に2000だとすると十何年前の1回のデュエルのことをやっぱ印象的なものに関しては覚えちゃったりするぐらい、やっぱりね、強烈な楽しみというか印象が残るゲームなんだなっていうのが僕の中で、繰り返し思ってますね。やっぱタブジョークの話もするか。その2000年の時ですね、一番やり込んでた時に、さっき言ったようにファイヤーズっていうデッキとかカウンターレベルとか、あと、まあ、そういうデッキがいろいろあったっていう時期なんですけど、世の中にはですね、たまに地雷デッキっていうのが出てくるんですよ。さっき言ったようにじゃんけんだって言いましたね。ファイヤーズっていうのがグーだとしたら、それに対して勝つパーがレベルで、パーに勝つチョキが、あるというような形なんですけど、それって世の中に知られてるじゃんけんの手の形の話ですよね。グーとチョキとパーがあると。で、地雷デッキっていうのは世の中に知られてない新たな、あの狐のマークみたいな形の手が突然生まれてくることを地雷デッキっていうんですよね。まあ普通の常識的な人がだったらさ、そのグーチョキパーが強いって分かってるのがグーチョキパーから選ぶじゃん。グーチョキパーでもない狐みたいな手がいきなり現れるっていうことを地雷デッキっていうんですよね。でその年2000年のファイナルズの予選の時に、まあその僕と一緒に遊んだメンバーで、すごいいい地雷デッキを思いついたんですよ。でそれがターボジョークルっていうデッキで、ファイヤーズはすごい立ち回りを、すごい上手い立ち回りされるときついけど、まあなんとかなって、レベルカウンターレベルはごちそうさまいただきますぐらい強くて、でカウンターレベルにも強いネザーゴーもすごいごちそうさまって美味しくいただけるみたいな、すごいね、たまたま環境に対してすごい刺さるデッキができちゃったんですよ、大学のその遊んでるメンバーで。でファイナルズの予選にみんなでターボジョークルで行ったら、一人だけ予選抜けしてくれたんで、彼が本戦が当時エクステンデッドだったのかな、で本戦エクステンデッドも勝ち抜いてファイナルズの、大会で非常にいい成績をね残してくれてっていうのがあって、それもずっと付き添いで大会本戦僕行ってたんですけど、すごいね面白かったですよ。そのマジック・ザ・ギャザリングのシリアスなプレイヤーってもうガチガチガチのガチプレイヤーだからさ、そのマジック・ザ・ギャザリングの大会のために海外行ったりしてるようなやつらですから、 その一回の大学生サークルとはやり込みの気合が違うわけですよ。なんだけど、そのファイナルって大会の決勝8人にそのターボジョークルってわけわかんねえ地雷デッキが入ってきちゃったって、あれは何なの、どうすればいいのっていうのを、その大会会場でプロプレイヤーたちが頭突き合わせて相談してるんですよ僕とそのもう一人のね参加の方がいる、もうちょっと向こう側で。すごいね、その光景もね忘れられないんですけど、そのメタゲームって言われるじゃんけん自体もぶち壊す可能性のある新しいデッキを、未だに今のマジック・ザ・ギャザリングでさえ誰か思いついて、それが本当にものになれば作ることができる。そこはすごく楽しいんですよね。なんて言えばいいのかな、レゴ、僕ちっちゃい頃好きだったんですけど、好きなレゴってブロックで形作れるじゃないですか。あれと同じようにレゴブロックの山っていう意味でマジック・ザ・ギャザリングのカードっていうのが山ほどあって、それを組み立てて一つのレゴを作ることができる、何かを作ることができるっていうのがマジック・ザ・ギャザリングの、創造性っていうとね言い過ぎですけど、いいところで、大会をね荒らしたぜっていう感じがして、すごい楽しかったですね。僕の中ではすごい大きな成功体験みたいな記憶として残ってるんですけど、いやあれは楽しかったですね。でその後も例えばね、デュエルスペースとか行くとさ、当時だとどこだ、川越かなんかのデュエルスペースに行ったらさ、僕らがその僕の後輩が使って成績残してくれたから、ファイナルズ2000でそのレシピが出るわけですよ、ネットとかね雑誌とかに。でそれを見てこれ面白そうだなってコピーして遊んでくれる方も出てくると。でそうするとその川越のプレイスペースに僕がカード買いに行った時に、全然俺の知らない人2人がデュエルしてて、片っぽがターボジョークル使って、片っぽが全然違う普通のデッキ使ってて、でやられてたんですよね、ターボジョークルに。でそのやられた子が切れて、誰だこのデッキ作ったやつって切れてて、ああ僕ですって思いながら横でこっそりカード買って帰ったりしてて、それもねすごいね楽しかったっすわでもだからなんかね、その巡り巡ってパワーナインゲームズの話になりますけど、今回ドラゴンズストーンを作って、すごい遠く、本当に遠くで誰かが遊んで楽しかっただとか、このゲームここちょっとどうみたいな意見とかをツイッターで見ると、そのねターボジョークルを作ってその誰かが遊んでくれてるみたいなのとやっぱ似たような気持ちに、ね、なって、ちょっとねなんか懐かしくもあり、やっぱそれ以上にやっぱり嬉しくもありでね、いいなと思いましたけどね。なんですごいマジック・ザ・ギャザリングってゲームが大好きなのは、もちろんそのゲーム自体ね、ドラマが生まれるゲームっていうの意味でも好きですし、カードの組み合わせがいろいろあるっていうのも好きですし、そこでオリジナリティを出してね、俺のオリジナル、俺デッキみたいなのを作って、しかもそれが草の根ね、みんなの仲間内で遊ぶだけでも俺デッキはバンバンやれるし、それがもしすごいいい発見をできたら、トーナメント大会レベルでも俺デッキで世の中で暴れることができるっていうのはすごい楽しかった経験としてね残ってますね。まあそこら辺もあってずっとそこら辺を引きずってて、パワーナインゲームズっていうそのサークル名にもまあ繋がってくるわけですけど、いやーどんな感じでした。なんかだいぶ後半は違う話になっちゃいましたけど、そのわけでね、好きなカードはね、ターボジョークルのね、抹消とかがね、大好きですけどね。これちょっと、ツイッターの方で好きなカードの話とか聞きたいですっていう話がちょっとあったんで、ちょっと触れてみましたっていうぐらいですかね。まあ、でも、今回で大体語ったよなって感じですけどね、個々のデッキとかね、カードの感想とか言ったらもう無限に話せるんですけどね。そういうのはもう飲み屋でやりましょう。そういうのはね、飲み屋でグダグダになりながらね、その実際デッキを持ってきてやるとかね、そういうことでやりたいかなと思うんで、そんな感じで今回はマジック・ザ・ギャザリングのトーナメントシーンっていうのはどんな感じであり、大会は、いろんな大会が世界各地で行われてて、かつそのシリアスすぎる競技性の高いゲームっていうのはジャッジングやジャッジというのがいて成り立ってるんだって僕は思ってますから、ボードゲームを競技性高く遊びたいと思う方はそこら辺をちょっと意識してもらえると、また 別の面がね見えてくるんじゃないかなとか思ったりしてます。そのジャッジングに関してももちろんそのイカ様をしたら非紳士的な行為をしたら、大会からリタイアだけじゃなくてね、もう大会に二度と参加できない、1年間出場停止とか一生出場停止とかそういう重い罰則もあります。イカ様もう分かりやすくイカ様をして捕まったらそういう風になるっていうのがあるから競技が担保されているっていうことがもちろん、みんな分かってるので、そういうところとかもね、うん、競技性の高いゲームには必要だなってもちろん思ったりもしてます。うん、でそういうことってね、ボードゲームはカジュアルな遊びなんであんまり意識されることは全くないと思うんで、そういうことを意識し続けて頑張ってたマジック・ザ・ギャザリングっていう、まあ、ゲームもあるんだなと思ってもらえればねいいかなと思います。あとはメタゲームだね。そのドラゴンズともメタゲームをなんとかやろうとしたっていうのもあるんですけど、その何かいろんな道具が与えられた時に戦略が取れて、その戦略同士がじゃんけんになるっていうのが僕は多分すごく好きなんですよね。だからそのメタゲームっていうのはマジック・ザ・ギャザリングで習ったんで、それもまあちょっとね、リスナーの方にね、明らかにボードゲーム制作者の方もいらっしゃるんで、そういうじゃんけん、ただ生のじゃんけんはただのじゃんけんになっちゃうから、いろんな戦略が取れた時にじゃんけんになるようにすると美しいみたいな話ですね。うん、まあそこまでやれたらいいねって話ですけど、いう感じでした。だけどまあ僕の大好きなマジック・ザ・ギャザリングっていうゲームを非常に熱く語って、もうあのね、とりあえず意味わかんないけど、あのナインさんの熱意だけは伝わったっていうツイッターのコメントだけといただきましたんで、まあ今回でねちょっと一回締めたいかなと思っております。というわけで大体な超オーバーランだよ、1時間弱50分ぐらい喋ってますけど、いうことでした。というわけで、次回はですねもっとカジュアルにね、何の話かな、新世界樹とかね、スーパールイージ U とかね、そこら辺の話をしたいかなと思ってます。はい、というわけでした。じゃあすいません、50分以上、全然意味のわかんないね、わけのわかんない話をお耳をお貸しいただきありがとうございました。ということで、お相手はパワーナインゲームズのナインでした。一応、公式ツイッターアカウントがあります。power_nine パワーナインですね、の方に、今回のマジックザギャザリング特集についてこれ語り尽くせてねえよとかね、意味わかんないからみたいなこととかね、苦情とかねお待ちしておりますんで、ご意見ご感想などあればいただければと思います。というところでした。じゃあまあ次回は1週間後ぐらいにできたらいいなっていうぐらいで思っております。では、また1週間後ぐらいにお会いしましょう。それでは。